鳥飼美樹のとっておきシネマ。この番組は私鳥飼美樹がおすすめする最新シネマ情報番組です。11月も今週で終わりますね。まあ、今年のラストスパートにいよいよ入っていくわけですが、とにかくね、体調を崩さないように、まあ、インフルエンザもね、大流行ということですのでね、体調管理気をつけて、2025年を元気に終えたいなと思っております。皆さんもどうぞね、風邪などひかないように、インフルエンザ、かからないように気をつけてください。さて、今週のとっておきの一本ですが、ちょっとね、とっておきシネマにしては珍しい作品ご紹介します。アメリカ映画で殺し屋のプロットというねタイトルですが、記憶を失う病、残された時間はわずか、孤高のローヒットマンが人生最後の完全犯罪に挑むというね、そういうことで殺し屋が主人公のノワール映画、犯罪映画なんですね。で、まあ、タイトルから殺し屋なのでね、死者の案内が来た時もね、即パスという感じだったんですよ。まあ、なぜなら私は暴力シーンとかね、血を見るのが、まあ、とっても怖いし、あまりそういうものを見たくないなっていうのがあって、そういう映画は、皆さんにおすすめ、しないというかできない、ジャンルだなと思ってたんですよね。だからなんですけれども、宣伝担当の方からね、この作品は殺し屋が主人公ではありますが、アクションや凄惨なシーンは比較的抑えられていて、心理描写や人間ドラマに重きを置いた内容なんですよというね、プッシュが、熱いプッシュがありましてね、死者を見てみました。するとね、とっても切ない物語だったんですよね。まあ、主に人生をテーマに作品選びをしているこのとっておきシネマにぴったりな顛末だったんです。ぜひご紹介してたくさんの方に見ていただきたいなと思った次第です。さて、そのストーリーなんですが、ざっくりご紹介しますと、まあ、博士号を取得して大学で教鞭を取っていたこともあるというね、まあ、結構インテリな元陸軍偵察部隊の将校、ジョン・ノックスというね男が主人公なんですが、でもそれは表の経歴なんですよね。で、殺し屋という裏の家業を、まあ、ローヒットマンとなった現在に至るまでもう完璧にこなしてきた、まあ、言いようによっては語弊がありますが、かっこいい、殺し屋さんなんですよね。そんなノックスに予期せぬ事態が降りかかります。急速に記憶を失う病ということをね、診断されまして、残された時間はあと数週間っていうんですよね。ちょっとあまりにもあまりな設定なんですが、やむなく引退を決意したノックスの前に、父親の職業を知って縁を切っていた一人息子が現れて、人を殺した罪をプロである父の手で隠蔽してほしいと涙ながらに訴えるわけです。何か事情があって殺人を犯してしまったと一人息子がやってくるわけです。まあ、刻々と記憶が消えていく中、ノックスは息子のために人生最後の完全犯罪に挑みますというね、大まかな流れはそういうことなんですが、まあ、この現代英語題はノックス goes away ということでね、ノックスが消え去る。で、日本語のまあ、タイトルは殺し屋のプロットということなんですが、まあ、プロットというのは筋書きという意味ですよね。まあ、この場合の筋書きというのは主人公の人生の筋書きの他に、彼が計画した最後の完全犯罪の筋書きというね、2つの意味があるかななんて思いますけれども、まあ、主人公の殺し屋ジョン・ノックス、最近ひどい物忘れに悩んで、まあ、とうとう神経科を受診します。すると、クロイツフェルト・ヤコブ病と診断される、これね、本当にある病気なんですが、初期症状はアルツハイマーに似ているんですけれども、その進行速度が異常に速く、そして治療法はないというね、絶望的な状況に、立たされます。 すべてを忘れてしまうまでわずか数週間とね告知されるんですが、まあショックですよね。でこの彼ノックスには別れた妻と息子がいたんです。まあ殺し屋という裏の職業がバレて、まあ離婚というかね別れてしまったんですが、その息子のマイルズにはそういうことで16年間ずっと避けられているわけです。まあ当然といえば当然ですよね。ところがまあその病が発覚して引退を決意した直後に息子マイルズが現れて突然で人を殺したと打ち明けられるんですね。でノックスは息子の犯行を隠蔽しようとその息子が殺人を犯した現場へ向かうんですけれども、指紋とか血液とかもうマイルズが犯人だと示す大量の証拠が放置されていた、そのままだったんですよ。まあ、マイルズは殺し屋ではないのでね、素人が、まあ、突発的に犯した殺人ですのでね、どう処理していいかわからないでそのまま父親のところに逃げてきたっていう、そういう状況でした。でそれを見てとても処理できないと判断したノックスはある完全犯罪を思いつきます。そこで彼は、ゼイビアという古くからの友人、この友人というのはね、まあノックスを殺し屋にスカウトした人物、まあ闇の世界で生きる人ですよね。その人物に協力を求めます。そしてすごいスピードで進んでいく自分の症状と追いかけっこをするように完全犯罪工作を進めていきます。この映画の中には2つの殺人事件が描かれます。まあ、一つはノックスが任務中に急な発作に襲われてミスを犯して、その殺しのターゲットだけではなく自分の仲間まで、一緒に組んでいた自分の仲間まで殺してしまう、そんな事件で、まあ、警察にバレてしまうわけですね。これが物語の早い時期に起こります。そしてもう一つはノックスの息子マイルズが犯した殺人事件ということで、この2つの事件を同時に捜査するのが優秀な女性刑事イカリというね人のチームです。この女性刑事イカリ、この人にもね家庭の事情があってちょっとね、ノックスとリンクするようなところがあるんですけれどもね、完全犯罪は成功するのか、父親としてのノックスが別れた家族、まあ、妻や息子、そして息子の子供ですね、孫娘、彼らのために自分の病気を背負いながら目論んだ完全犯罪とはどんな結末になるのか。もうね、ラストには殺し屋の物語なのに胸がいっぱいになります。切ないラストになります。殺し屋のプロット、監督主演はマイケル・キートンというね俳優さんで、このマイケル・キートン、バードマンあるいは無知がもたらす予期せぬ奇跡というね作品で、の演技でアカデミー賞にノミネートされ、ゴールデン グローブ賞他数々の賞に輝いた名優です、マイケル・キートン。このね殺し屋の役とってもかっこよかったです。でその他の出演はジェームズ・マースデン、スージー・中村、この、ね、スージー・中村という人が、まあ、日系アメリカ人女優さんなんですが、碇刑事の役をやっています。この方もすごく頭のね切れる刑事さんでバリバリでかっこよかったです。そしてヨアンナ・クーリク、マーシャ・ゲイ・ハーデン、アル・パッチーノ、ね、このアル・パッチーノ、これは旧友のそのゼイビア、裏稼業のねゼイビアの役をやってるんですけれども、まあ、私の年代にはねとっても魅力的な、このアル・パッチーノっていうのはね魅力的なキャスティングですね。このアル・パッチーノに興味があってっていうのもあって、この作品ね、見てみました、ですけどね。アメリカ映画殺し屋のプロット、12月5日全国公開となっております。ちょっとね殺人シーンちょっと、怖いなっていうところもありますけれどもね、とってもいいヒューマンドラマも組み込まれていて、取り替えもおすすめの作品となっております。興味のある方ぜひ劇場でご覧いただきたいと思います。取り替えミキのとっておきシネマでした。ではまた来週。